本当に大変なことが起こってしまいました。今日の手術の主題が教会の一致と交わりということでありますけれども、ニュースで知られるように、このテロに対抗するために、これは民主国家に対する挑戦であるとか、そういうふうな報道がなされておりまして、民主国家はそれこそ一致してこれに当たるべきというようなことが盛んに言われたりいたします。一致ということが、これは先月の説教の中にも、使徒言行録の心を一つにし、思いを一つにしっていうふうなことがありましたから、一致と同一は違うのだということを申し上げました。みんなが同一になるっていうことではないということですね。その時に申し上げたことは、まずみんなが神の前には表を上げ得ない罪人であるという点において一つなんだということが第一点。そしてもう一つの大事な点は、どんな違いがあっても教会の頭であるイエス・キリストに呼ばれたものとして一つなのだと。それが同一になるっていうんじゃなくて、みんなが違いを認め合いながらキリストにつながって一つになっているということが大切なんだということを申し上げました。で、今朝はもう一つ一致の危険ということについてご一緒に考えたいのですけれども、1983年に発行された世界教会協議会 WCC が宣教と伝道っていうことをもう一度考え直すことについて研究の結果が発表されたものが、日本語にも翻訳されて出版されています。現代の宣教と伝道という本ですね。その中にこういうふうな言葉があります。教会の行動性を強調する努力において、ともすると我々はその一致への分別を見失っているのかもしれない。しかし我々が追求すべき一致は確一性、つまりそこでの一致っていうのはユニティというな訳さんの翻訳ですが、確一性、ユニフォーミティ、ユニフォームで同じようなね、確一性ではなく共通の信仰、共通の使命の上に立った多様性に富む表現方法を有する一致である。なんか神学者たちの表現ですから難しいんですけれども、要するに、先だって申し上げた一致と同一は同じじゃないと、違うということでありますね。そしてこの現代の宣教と伝道というステートメントをよく読んでみると、安易な特別伝道、例えばクルセードで呼ばれるようなそういう伝道方式っていうのはこれからの宣教にふさわしくない。なぜならば一方通行、それは単純にですね、信じたら救われる、その中に入ってるともう信者になったものはもう自動的に全部光の中にいて中許されて、でその世界にいない人は闇の中をさまよってるんだというふうな見分け方に立ってしまう、そういう危険性があるんだと。大事なことはそういう言葉の上で、そしていわゆる改心させるっていうことじゃなくて、一致ということの原点は今日のポイントでありますが、キリストに仕えるという技、互いがみんな違っていて、賜物も違ってるけれども、唯一、キリストに従って、キリストに仕えて、ということは、人に仕えて、ということです。だから、今日はそのことに重点を置いて考えたい、と思うんですね。ただ、ムードの上で礼拝をしていると、まあ私も時々大きな礼拝に参加してですね、そして高らかな賛美の中に入ると、ああ、一 つだなと思ったりとか、大きな生産式をすることでですね、そうか一つなんだってこう感激する時があるのですが、そういうムードの上での感激が大事なのではなくて、むしろ礼拝において常にキリストに召され、キリストに呼ばれ、そしてキリストに使わされてるっていう、その部分を確かめ合っているっていうこと、使わされるっていうことは具体的に誰かに仕えていくっていうことです。だから誰かに仕えていくっていうことを抜きにして、抜きにしたなんて、私たちはもう天国よね、そして平安よねっていうふうなことで、ただ仲間で喜んでる、しかも私たちの教会いい教会よねっていうふうな仲良しクラブみたいになってしまうと、これはその存在そのものが新しい人を排除する存在になります。だからそういう仲良しクラブになるということではなくて、地域の人々、それは私たちの肉親を含めてです、あるいは周りの人々、職場、いろんな学校、どうでもですね、その人々 と一緒になって、そして課題を担っていく、そして仕えていこうとする努力において、自分の弱さと怠慢さとを覚えさせられて、また神に祈ることを通して許されて味わうところの自由、それが福音っていうことなんで、ただあなたはそのまんまでいいのですよっていうだけじゃなくて、みんな違うけれども、みんなそれぞれに使えようとして苦闘してるんだという点において一つにならないと、本当の仲良しクラブ、交わりだけを喜んでる、教会に来てる時だけが楽しいのよとかね、あの教会だけが救いなのよって、こう何か逃げる場所になってしまってはいけないのではないでしょうか。玉川沿いに川崎都電伝道所というのがございまして、前にも紹介したことがあるんですけども、都電伝道所っていうのは、その周辺には在日韓国の人がこのいっぱいいたんですね。その都電伝道所の宣教の一番の基本方針が、戦争責任告白を実現するっていうところが一番のポイントだった。それはあの過去の戦争において、私たちが無謀にも本当にアジアの人々を大きく傷つけてしまった、そのことに対する申し訳なさということだけではなくて、現代に至ってもまだなお経済的に傷つけているっていう部分があるんではないかと。日本が経済的に立ち直ることのできた重大なきっかけは、1950年の朝鮮戦争における特殊契機です。その朝鮮戦争においては、今も南北分断っていうあの半島の人々の大きな悲しみと、そして無数の命が失われたっていう、その血が流され、犠牲が払われた、それに乗っかった経済的な範囲であるっていうことを私たちは忘れてはならないと思うし、その他のあらゆる部分においてもそうです。今度はアジアの方が人件費が安いからっていうのはどんどん出ていってしてるわけですけれども、そこでも似たようなことをしてるかもしれない。だから私たちはそういう部分で負い目をいつも負って、ごめんなさいって言いながら使い直そうという、その姿勢が都電伝道所の宣教方針だったんですね。実は地域にそういう人たちがいたから。この具体的には他国籍の存在と、それから多様な文化の共存っていう、それがテーマになっていた。河川敷にありますから常に危険があるし、あの役場行政とのいろんな交渉とかそういうのもあって、いやおなしに地域に向かざるを得ないっていうこともあったようですが、そういうことで、まあ、失敗したりいろんなことを繰り返しながら、その都電伝道所に仕えた大倉一郎っていう牧師がまとめた ものの中に文章にこういうのがあるんですね。私が気づいたといった宣教の意味とはこうです。私たちは和解と平和、全ての命の癒しと救いを願っておられる神の祝福をこの砦の町の歴史の中で具体化していく一つの道具になれるのだということです。少し伝統的な言葉遣いで言えば、砦伝道書はこの町で神の救いの言葉が事実となっていくための祝福の器なのだということです。小さく欠けるところも多い器ではあるけれども、神はこれを用いてくださる。この町の人々へのイエス・キリストの祝福の器として、それこそが宣教の喜ばしき意味なのだということです。大切なことは、住民の方々と人間の町づくりの課題を一緒に担い続ける中で、人々との出会いと共同を真摯に生きようと努めることです。ここはとっても大事ですね。人々との出会いと共同、共に働く、つまりじっとしてて、そして「あ、神様ありがとう」っていう、そういうスタティックなものじゃなくて、実際に私の周りの人の問題を一緒の問題とし、そして仕えていくっていうことにおいて、自分の弱さと怠慢さを神様にお詫びしながら、なおまた神様に「おい頼むぞ」って言われて、じゃあもう一遍やりなすっていうことにおいて、つまりそういう共に働くっていうことを通して、本当にみんなが一つになる。あの人も同じように苦労してる、この人も大変なんだっていうことで、いわゆるそういう意味で戦友愛っていうんですか、言葉はちょっとふさわしくないんですが、共に戦っている者同士という、それが一致の原点でなければならないだろう。そしてこのような糸の学びとしての宣教の道行きで、イエス・キリストの福音の喜びに人々と共に預かる機会は必然化するに違いありません。必ず人々と共に喜びに預かる。なぜならイエス・キリストの福音そのものが人々を一つにする力を持っているからです。キリストに招かれたということは、キリストに使わされているということです。今日の一番のポイントは、キリストに使わされている者同士っていうところに目を留めたい。そしてそれも多様性があるのです。常に社会問題と取り組むとか、それからなんか行政と交渉しているって、そういうことばっかりではなくて、一番手近な、一番身近な誰かに使えるっていうこと、誰かの課題を共に担おうとするという姿勢、自分だけにこもるのではない、自分は一人で生きているのではないから、共に生きている人々の課題を一緒に担っていこうという、それが使わされているということです。そのことに重点を置いた信仰、これがはっきり言えばクルセード方式の伝道ではどうしても自己本位のクリスチャンができてしまいますよっていう警告。なんか今のアメリカの信仰っていうのはそういう傾向、ブッシュさんを含めてですね。そして私が大変気になったのは、善は必ず勝つっていう言い方した。それですぐ私はくるっと思い出したのは、それが問題なんだって、アメリカのしてることが常に善であり正義であるっていう思い上がりが彼らを怒らしている。あの大きなテロリズムは、私は1948年のイスラエル建国以来のアラブの人たちの恨みの鬱積が爆発したっていうふうに思っています。そういう形でなければどうしても分かってもらえないっていう。だけどテロリストの狙いは、今朝の朝日新聞で読んでなるほどと思ったんですが、心理効果なんだと。だから十分報復があるということも計算済みでやってるだろうと。だからそれに乗っかるということは、彼らの手に乗っかってしまうことに他ならないっていうふうに書いてある。大事なのは冷静な対応なのだっていうね。それはあの遺族の人たちとかね、その私も知ってる 人の息子さんがあのビルにいて一時消息不明だったんですが、無事だったという連絡を受けて大喜びの連絡をいただいたりしたから、なおさら人ごとではなかったんですけれども、そういうことだけで動いちゃいけないというふうに思うんですね。そしてそれ以来ずっとアラブの人たちは差別され踏みにじられっぱなしで、国連の決議でイスラエルは占領したあのヨルダン川の西側から撤退しなさいって決議されてるのに、ずっと無視して、そしてしかもアメリカはそれに加担してるっていうこともよく覚えておかないといけないんですよ。だから、あ、ラディン、ラディンね、彼テレビでの紹介ではですね、湾岸戦争の時に自分たちのこの国に米軍が進駐したっていうことで怪我されたということで怒ったっていうふうに解釈してるんですが、とってもそれは浅はかな解釈だと思うのです。ずっと前からアメリカとイスラエルのしていることが自分たちアラブの人たちに対する仕打ち、そしてアラブはどうしてこんなにずっと貧しいのかっていうことをあの富豪の息子が考えてたっていうことね、そこをしっかりしたことは絶対肯定できないんですよ。できないんですけれども、そこの心情をしっかり受けてもらっておかなきゃいけないだろうと。だから平気でそういう自分たちも悪に加担してるのだっていうことを忘れて、善は必ず勝つっていうような言い方をすると、そういうことを見てる人はしらけてしまうっていうことですね。まあ戦争しようと思うものは常に正義だ、もう反対はアラブの人たちもジハード聖戦って言ってるわけですから、そうでないと命をかけられないけれども、かけたいと思う本人はそれはまだいいんですが、とばっちりを受ける無数の人たちのことがいるっていうことを忘れてはならないと思うんですね。ですから決してアメリカも正義ではない。ところが日本政府はきっともアメリカ政府に相手にしてもらえないっていうんで寂しがってるっていう、その記事も今日出ておりました。これも幸いじゃないですか。つまり当てにされないことをして、それで政府筋は湾岸戦争の時に巨大なお金出していて全然評価されなかったっていうことで、ああいうバカは二度としちゃいけないんだって言ってね、本当はどういうのが一番いいんだろう、だったら完全に開き直った方がいいと思うのです。そしてむしろ今はそういう中東のいろんなアラブ系の国々との連絡をしっかり取りながら、このいつこう平和を作れるかっていう道筋を備えていくこと、無視されたまんまでいいんじゃないでしょうか。だけどもうなんかいきり立ってね、これをチャンスに自衛隊法を全部改正してで戦争行けるようにしようとかっていうふうな、まあ勇ましい方が二人もいるから私は心配してるんです。石原さんも大好きだし、そういうのがですね、そしてどちらもとってもいい人なんです。ですからそういうことでわーっと動いちゃうっていうのは本当に危ない。つい説教が脱線してしまったんですけれども頭にあるもんですから、だからそこで自分たちがいいことしてるんだっていう意識、それが今度広い意味でキリスト教会私たちの深い反省なんだということです。教会行ってるからいいことしてる、家でゴロゴロ寝てるのがなんちゅうことだっていう、その見方がもうすでに私たちはいいことしている意識で傲慢になっているってことです。逆にうちにゴロゴロしている人が、大事な人がいなくて不便で困ってるの、その状況を察しきれない傲慢さ、そのことをやっぱり忘れちゃいけないと思うんですね。ですから本当に人々と共にいるっていう姿勢を持つことにおいてのみ、私たちは福音が福音として私たちに迫ってくる。それは大倉先生も引用されていたんですが、ミシェル・フォーストっていう人の神父の祈りっていうのはね、なんかうまくいかない時に自分が祈った祈りでしょうね。でずっと祈った長い祈りがあるんですが、その中の祈りの一節を私たちの祈りとして共に進みたいなというふうに思っています。永遠の昔から私は君を選んでいたのだ、私には君がいるのだ、 私の祝福を送り続けるために君の手がいる。私が語り続けるために君の口がいる。私が苦しみ続けるために君の体がいる。私が愛し続けるために君の心がいる。私の救いを広めるために君自身がいる。だから来よ、私と一緒にいてくれ。主イエスキリストの父なる神様、本当に愚かなもので、目先のことにすぐ奪われ、また軽はずみの判断を繰り返すものでございます。そしてあなたから託された使えることにおいて、まことに下手くそで怠慢で愚かなことを繰り返していますことを深くお詫びをいたします。私たちのすぐそばに私たちが使えなければならない人がいました。それらの人々を通して、またいろんな人々の悲しみや苦しみが聞こえてきます。あなたの慰めと力が本当に求められているときに、私たちが少なくともそれらの人々のと共に立つことができますように、その人々の心のそばにいつもいることができるように、そして最も適切に使えることができるようにしてください。でもあなたは私たちがいるとおっしゃって、今日もお召しくださいました。本当にありがとうございます。だから私たちは共に仕えて戦う者同士であります。キリストに召され、キリストに送り出される者として一つでした。どうぞこの週も互いが支え合い、仕え合って歩むことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。